第五章第三節、長谷寺より奈良へ。23日、宿の玄関にいて。おう、ちょっと待ちなされ。一行早立ちのこととて宿内の土間に出そろい、上がりに立つご老人へ昨夜の礼と別れを告げているところ、何を思い出したかご老人一行を引き止めたままに、そそくさと姿を宿内へ消してしまった。すぐに引き返してきたが、そこで、これは食当たり、こちらは切り傷の可能止めの薬、何かあればお役に立ててくだされ。この年より薬屋の隠居ですからな、薬は養鶏携えてきておりますから、お気になさらず。長の旅どうぞご無事にて。この年より陰ながら祈っておりますぞ。なんと心優しきご老人、みなみな恐縮することしきり。そしてこれにて別れ。明日か、その古き歴史を映し出すのどかな道を北へ進みつつ、半蔵はあることを思う。四番、瀬福寺を降りた宿であったご老人といい、岡部宿のご老人。そうたどり行くと、我らの旅に現れるご老人が天狗様の化身のように思われてきて、折々に旅の災厄をお払いくださっているような。長き旅であるから、仲間内では意に沿わぬことも起こる。まあ、その多くは疲れから来るものではあるが、そうした時に見知らぬ誰かが現れ、寺々の由緒など語ってくれるから、仲間の気持ちが一つになる、などと考えを巡らす繁盛。旅立ちの始めは我が甲虫のうちで支え合うことを思うていたが、旅を続けてみれば、なんと見知らぬ人にも支えられていたことに気づく。さて一行、飛鳥に今す神社へはわずかな距離であるから、すでに鳥居をくぐり、石段を上がっている。この神社、古くは北西の飛鳥の神が鎮座する、カムラビ山、なる雷槌の丘にあったが、9世紀前半にこの地へ移されたもの。石段を上がり境内へ入った一行、眼前に列する祠を見て仰天。一体いくつあるだ、一つずつお参りしたれば夜になっちまうだ。そう口をついて出るのも無理はない。見れば細長き境内、その中央左手に琴代主の神ほか四座を祀る本社があり、正面奥には伊勢両宮の神々。その左手の石段を上がったところに、三輪、出雲の神々。総じて末社を含め88座の神々が列している。一行、本社にて正式なお参りを済ませ、あとは境内を巡ることでそれに変える。飛鳥に今す神社を後にした一行、北へと進み、途中より東へ折れて桜井宿から追い分け、なお道中記では岡寺門前より飛鳥に今す神社、原文では飛鳥明神と表記、へ二位としているが、その二里は門前から桜井宿間の五基。追い分けを過ぎると、北に三輪山の裾迫る谷筋の道へ入るが、そのあたりで一行の中の新座郡辻村の嘉右衛門が、この道は伊勢から来るだな、ぽつりとそんなことを言い、ややしばらくあって、伊勢で別れた米蔵と後八、直次郎は元気に旅しておるだかな。あれから20日になるだ、 コンピラ様へはついておろうが、この道、伊勢で別れた三人が津から山越えして逆方向に進んできたはずの道であるから、なんとも気がかり。今日でうまく落ち合えればいいがな。そうした思いを引きずりつつ歩いているところへ、旦那様、夫婦饅頭召し上がりを、と娘の声。気づけばこの黒崎というところ、伊勢へ、奈良へ、また長谷寺へと街道を行き交う旅人多ければ、夫婦饅頭と称する名物の饅頭を売る店が軒を連ね、奥のかまどで角ゼロを重ねて饅頭をふかすから、街道へかぐわしい香りが漂っている。夫婦饅頭といえば、この彼らの旅より十数年前にあたる文政年間創業という、鎌倉の伊勢屋が創生した、白種と茶種の二種の饅頭を一組で売るものが有名であるが、ここのものは二つ重ねた形から、夫婦というから何とも滑稽。二つ合わせで夫婦饅頭だと、ははは。元より銭を切り詰めての旅であるから食することはなかったが、竹の皮に包まれて売られていくその饅頭、いかにもうまそうな。さてさて、それより西へと進み、長谷へ来た一行。左の山へ分け入る道を上がって長谷寺へ。西国三十三所第八番札所、武山神楽院長谷寺。本尊に仏師慶海安阿弥作の十一面観世音菩薩を安置。この寺、創建に諸説あるが、川原寺、飛鳥村の道明上人が、現在の本堂から谷を隔てた西の丘に、天武天皇の勅をもって正道を築き、銅板、法華、節操図を安置したのに始まると言われ、その後に道明上人に指示した徳上上人が、聖武天皇の勅により東の丘に本堂を建て、本尊の十一面観世音菩薩を安置。西と東の両丘を一つとすることで、長谷寺が誕生したと伝える。一行、大門の下まで来ているが、どうやらそこに置かれた巨大な石の水盤に釘付けになっている様子。いかい水盤じゃな。長き方は七尺七寸、約 2.3 メートルほどもあるかえ。それより長谷寺の本堂へ向かうため石段を上がり、仁王が凝視する大門をくぐる。おお、遠目には見えていただが、なんという長き上り廊段べ。覆いかぶさる屋根内の骨組みが、ずずずっと前方へ伸び、それを受ける柱がこれまた見事に左右に列している。その長さ99間、約180メートルにして399段。柱越しの外にはツツジが植えられているから、季節にはさぞ美しかろうと話しながら進むうち、上り廊は向きを変えさらに上へ。やがて本堂へ着くが、その外陣をなす南側は、下に高き骨組みを施す舞台作り、谷川へ張り出す見晴らし様式ところであるから、そこへ足を向ける。谷を背にし、上り廊の言われを話す若い僧侶一人。景色を見つつ、自然そちらへ耳が向く。この長き上り廊、参詣人が風を忍べるようにと、 なんと春日の八代の司、中富の信清、並びに嫡男の信親が寄進せし者。時は御一乗院の御時と言いますから、今より810年や20年ほど前のことになりますか。当時、嫡男信親、蛇腕長なる袋に物を入れたるような腫れ物が首にできる奇妙な病に侵され、そのうちには蛇がいるということで様々に医術を尽くせど治らず、父の信清、春日明神へ祈りましたるところ、夢に長谷寺へ参りて観音へ祈るべしと、そこでこの寺へ至り、17日の誓いをなして、11面観世音菩薩に祈りを捧げますところ、満願の暁の夢に、長谷寺の方より、一羽の鳥が飛来し、信親が腫れ物をつつき破り、中にいた小茶を引き出して、加えるままに飛び去る姿を見たとか。そうしましたところ、現に腫れ物破れて脳血いで、ほどなく病が癒えたそうで、父子大いに喜ばれたということです。これ、十一面観世音菩薩のおかげとて、その御恩に報いるべく、親子して参道の石段へ上屋を建てたと伝えられております。それゆえ、皆様もその大悲、観世音菩薩の恵みを受けているということでございます。それを聞き終わり、若い衆。へえ、お大臣ともなるとすごいものを寄進なさるだな。銭の価値ではなけれども、こう思う親の心はそれほどに深くあるもの。皆そのことを胸に収める。長谷寺は花の寺。牡丹に桜、ツツジにもまだまだ早き時節ではあるが、皆見渡す景色を追いつつ、その頃を思う。さて、キリスを介して本堂内陣へ向かった一行。安置されている十一面観世音菩薩を礼拝。この観音様にはどんな言われがあるやらと、祈りを終え、ふと思うところ。灯火に灯る内陣の隅にて、これまた老僧が言われを説いている。残念なことに、幾度の火災により、古きご本尊はすでに見ることはできません。これより申すは、その古きご本尊の伝えでありますれば、老僧そこまで話すと、数珠のすり音を立て、深くその世界へ意識を向けるがごとき空白を得て、その後よどみなく話し始める。慶太天皇の11年と申しますから、天保の今より1321年の昔、近江の国、高島の氷、三尾ヶ崎の山の谷にて、山津波がありまして、志賀大津の琵琶湖の裏へ長さ14畳、30メートル以上にもなるクスの大木が流れ着きますれば、それより70年の時を経て、大和高市の氷の八木に、老いの門子と申すお方がおられ、その巨木にて仏像を作らんと欲して在所へ運ばれたそうじゃが、癌半ばして亡くなられたそうな。それよりさらに34年が過ぎ、大和葛城の下郡におりました出雲の大御、大水三味法政と申す者が、この度は大麻寺へと楠の巨木を引き運び、十一面観世音菩薩を作らせんとせしが、これまた成し得ぬままに亡くなられる。それより年を重ねること54年。そのうちには巡り巡りて、初瀬の里の上川浦へ引き捨てられ、なおも29年が過ぎる。 こうしたる中、この木、とどまるところに、火災出液、流行病、起こるという里人の噂を伝え聞き、この寺を回帰することとなる特上上人が仏像を作らんと、その霊木を掘り受ける。なれど、造物の私欲なきままに15年が過ぎたあるよ。夢に、東の峰に来て造物すべし、という告げあり。そこで特上上人、霊木を東の峰へと引き上げ、いおりを結びて祈願なされしところ、藤原の佐々木大臣の助力を得られ、そのこと聖武天皇のお耳にも入り、造物の宣言となりましたる次第。仏師は啓門へ、啓士君の親子にて、やがて11面観世音菩薩像の制作が始まる。話がそこまで来たとき、一行の若い衆が小声で、啓士君といや、岡寺で聞いた観音様作って難を逃れたという、あのお人かえ？珍しきなだから間違いねえだ。老僧の方位の袖口を見あれば、地図玉の一目一目を繰り継ぐ指とどまることなく、話はなおも内陣に低く響き続ける。そうしたるところ、第二日目となり、木こりの君津丸というものが、薪を取らんと山へ入り、造物の場を覗き見れば、父は地蔵菩薩、子は福雄賢作観自在菩薩のいずれも六臂、六つの腕の姿に変化して観音を掘り出していたとか。それを聞いた特道上人、山へ上がり子たちから垣間見れば、まこと木こりの申す通り、それは観音、地蔵の力を合わせての仏像なりと。このことありて三日目にできたと伝えられるのが古き本尊。それより特道上人、この東の丘に本堂を築き、霊木により作られし尊像を安置、西と東の丘を合わせて開山なされたのがここ長谷寺の起こり。時に天平五年、733年のことと伝え聞いておりまする。なお、33所の観音参りを始められたのは、その特道上人。ゆえに当初は、この長谷寺が観音巡りの第一番札所。一時衰退はしたものの、それを復興なされましたのが、火山法王。なれば、皆様方はこうした古き頃からのあまたの人々の思いを継いで、観世音菩薩の威徳を受けつつ歩かれていることになりますが、老僧の数珠を繰り継いでいた指が止まり、持ち替えてすり放つ厳しき数珠音が堂内へ響く。それにて老僧は合掌の体にて場を離れるが、同じく見送る参詣者たちも合掌を向ける。わずかな静寂の後、はあ、古き本尊様は祖下に言われある古木を持ち、苦難の末に作り出されておるとはな。その古き本尊、すでに失われたといえども、後の世に作られた本尊とて宿るものは同じと。内陣に安置されている身の御丈10メートル、後輩に至っては13メートルにも達する我が国最大と言われる木造物に、しげしげと見入る一行。それより本堂裏手の愛禅堂、また西の丘の本長谷寺と呼ばれるところの不動堂、大塔など巡り、長谷寺を後にする。お気づきであろうか、一行の旅、その初めの目的は伊勢神宮の参拝であったが、熊野の那智山西岸土地より先は、西国33所の観音を巡礼する旅へと移り変わってきている。 対岸を確実に成就なさせめるためには、諸国の寺社に戒ます数多の神仏を参拝しなければならぬ。そうした切なる思いを抱く彼らであろうから、御利益があると聞く途中の寺社へも戻れつつ、次なる第九番札所、奈良の南円堂へと向かう。さて、長谷寺を出立した一方、来た道を追い分けまで戻り、そこから右へ折れ、わずかばかり北の大神神社へ。この神社、三輪明神とも言われ、我が国最古の神社。それゆえ本殿を築いて祭神を祀る一般の神社とは異なり、背後にそびえる標高467メートル、周囲16キロメートルの円錐形をなす三輪山自体を御神体とし、本殿を置かずに拝殿のみを設ける。その御神体と拝殿の間には、三輪鳥居と呼ばれる三つ組の独特な鳥居を置き、神域を分かつ形態をとる。拝殿に近づく一方、その背後には鬱蒼とした樹林がせり上がり、三輪の神は蛇という伝えが、幾千年経ようとそのままに感じられてくる。何でもこの辺りに三輪氏という一党がおってな、大田種子という人が祖であるらしいが、したがそのお方はな、三輪山の信者が幾多が頼姫という姫をはらませて生まれただと。へえ、そげな伝えがあるだか。この大神神社の祭神は、大物主神をはじめとする大名無知の神、宿儺比古那の神。だが、そこに地主神である邪神信仰が溶け込んでいるから、そうした伝えが残されている。蛇は何とも神秘なる生き物。古くより水神とも雷神とも考えられてきているから、農耕神、五穀豊穣の神でもある。彼らの在所でも他に蛇はつきもの。農作業の折に運悪く毒蛇に噛まれて命を落とす者もいるから、恐ろしくはあるが、他方で古き家には守り神とて大蛇が住むと言われ、大切に考えられてきてもいる。また、在所の隣村の清戸下宿村では、藁で大蛇を作り、外から邪神かっこ悪なる神が入らぬようにと、村境の日上へ掛け渡す不正義なる行事も伝承されてきていた。こうしたことで、良きにつけ、悪しきにつけ、蛇に対する関心の高い彼らであるから、三輪山の神が蛇と知り、一度驚くことしきり。蛇が神様なれば、好物の酒や卵を備えるそうな。旅の途中のこととて、それらの供物を捧げることはできぬが、それを射し、拝殿にて祈る一行。参拝を済ませた後、拝殿内をぐるり見渡せば、天井より大きな杉玉の下がるのを見る。ここには、三輪の神の醸した酒を、高橋の育妃なる者が、十代、崇神天皇へ献上したという伝えがあり、そのことで諸国の酒造り職人より信仰を得ている。そうしたことで、その土地の新酒のできたことを告げる杉玉、昔はここで作られたものが造り酒屋へ配布されていたという。また、先の新婚伝説を持つ大田種子が、疫病を鎮めたと伝えることから、薬に関わるものの数形も厚く、薬祭りとも呼ばれる花鎮め祭りには、諸国から参詣人が絶えない。一行の中の若い衆は、その杉玉を見て、 吉野川で耳にした樽丸に続き、またもや京に着いたなら酒が飲めるかと思いを巡らし、また他方の義右衛門はというと、岡寺門前の宿で薬をいただいたご老人を思い出し、薬屋のご隠居と聞いたが、ここの薬祭りには毎年来るだかな、と己が再びここへ来ることが叶わぬことを知りつつも、もしやその時節に訪れることあれば、ご老人に会えるやらと、わずかばかり胸が締め付けられる思い。神仏のご利益は伝えを紐解く者の心を映し出すように酒へ薬へ。それは長き歴史の中で庶民がそれぞれに望み願うものある気持ちの中で育まれてきたように見受けられる。なお、先の鶏についての余談。その鶏、拝殿の裏にあり、通常の鳥居の左右に翼のごとくに小鳥居を連結した珍しきもの。彼らは知る由もないが、お茶の話を聞いた東海道岡部宿のわずかばかり東に三輪というところがあり、そこの三輪神社にも同型の鳥居が築かれている。しかも拝殿のみで本殿を置かずに裏山自体をご神体とする古式な神社であることも一致。その起こりは光玉天皇三年644年4月馬の日と伝えられ、東国で猛威を振るう疫病を封じ、人心を救うために太田種子の26代子孫の三輪氏を神主として、この大和三輪山の祭神大物主の神を分祀したと伝えられる。こうしてみると、薬作りに関わる者が信奉するその元となった太田種子の疫病封じの伝説ではあるが、古くより絶大なる遺構として大神輪神社への信仰を呼び起こし、諸国へ伝えられていたことになる。あるいはこのこと、まだ誰も知らぬことではあるが、武蔵国分寺造営に関わる南北の設定線、その北の基準点である星の宮、所沢市に対する南の基準点をなす三輪、町田市の性格を映し出すものであるや。さらに加えて、この光玉天皇三年という年は、彼らが旅の最終工程で詣でる謎多き善光寺が創建された年でもあり、後に本書第9章八苦節において善光寺創建の背景をなす時代層として大きな意味を持ってくるので記憶されたい。さて一行、参道を途中まで戻り、右へ折れて若宮社へも参拝。ここは太田種子神社とも言われ、先の太田種子の御事を祭神とし、他に宿儺比古那の御事と生玉頼姫の御事を合わせ祀る神社。それより北へ向かい、柳本村、丹波市村を通り、一の本宿へ。奈良はもうすぐそこ。23日、一つ泊まり、164門、一の本宿、文字利屋、喜七。通算日数39日目、歩行距離36キロ、累計1254キロ、使用金額164文、累計21018文。24日、宿を後にした一行、田園地帯の一本道を北へと進む。奈良町へは2里ほどであるから、 しばらく歩くうちにはまっすぐな道が横から交差し始め、キュートの面影を残す上里へと入ったことが知られる。なんと七大寺の一つに数えられた巨殺元光寺は、今は全くその姿をとどめぬが、彼らの旅の時代にはわずかではあるが、観音堂と五重の塔のみは存在していた。それが消失するのはこの旅の20年後のことであるから、一行は元光寺最後の景観を今目にしていることになる。おお、あの先の五重の塔が元光寺だと。あれを過ぎや、じきに猿沢川の池があって、九番の幸福寺南円堂だと。その幸福寺も、この旅より121年前の享保2年、1717年の火災で、南大門、本堂、回廊など、大半の堂舎を失い、わずかに北円堂、東金堂、五重の塔ほどが残るだけとなっていた。寺方では復興資金調達のために、幕府の許可を得、京、大阪、江戸の三都で、出開帳を実施するも、わずかに南円堂を再建できたほどで、金堂は仮堂のまま。したがって彼らの向かう九番南円堂は、その火災後の寛保元年、1741年に再建されたもの。一行が猿沢の池の西側へ差し掛かっている。あれが猿沢の池じゃ。何でもその昔に、帝へ仕えるうねめがいたそうじゃが、寵愛を受けられぬのを嘆いて、この池へ身を投げたそうだ。俺、道を挟んだ池の向かいに鳥居と社があろうが、ありゃそのうねめを祀ってるそうじゃ。よく見れ、ヤシロが鳥居を背にするように立っておるじゃろ。おう、なしてだ。あれは亡くなった梅根が池を見るのが忍びねえと、一夜で向きを変えただと。ひえ、なんと恐ろしげな。手合わせで通りだよ。その話、義右衛門どこぞで仕入れたらしい。この池、もともと仏教の不摂生の思想に基づき、生き物を放すために作られた幸福寺の北条池。何の因果か、そこに苦しき思いから解放されんがために、うねめが身を投げている。さて、その先に交差する三条通りを越えれば、そこが南円堂の境内。堂前にて半蔵。ほう、小さいが立派なお堂だなや。その堂、八角円堂にして本瓦葺きの屋根。藤原の内麻呂が家運の繁栄を望み、弘法大師に教えを請うて授かったという三目八臂。三つの目に八つの腕の福井検索観音。その父の意志を継ぎ、次男の冬継が公認四年、813年に、この南円堂を創建したと伝える。だが、その本尊、源氏と平氏が争う中、治承四年、1180年、12月の平の重衡、清盛による、南都攻めで消失。今本堂に安置されている本尊は、鎌倉時代に再興されたもので、造仏師は運慶が父の光慶という。一行が堂前へ進み、本尊へ手を合わせようとするところ、暗き堂内より言葉がこぼれくる。それ小さいながらも低くしっかりとした声。空検索観音の検索の検とは、罠と訓示。また策とは大縄のこと。よりてその意、縄の罠をかけて獣を取る意。それはな、この仏が観音の慈悲の網を持ちて、 生死の苦害に不沈する一切修造を漏れることなく救済し、菩提涅槃の悲願、かっこ極楽の悟りの世界に向かう足めることを誓願しておることを表す。故にこのこと、虚しからずによりて福。伊右衛門、以前に長谷寺の本堂で福検索観音を耳にしていたが、今その長谷寺の本尊を掘る仏師が決心していたという仏の意味を知り、胸内に熱きものが込み上げてくる。福検索観音は悩む者を漏れなく救済してくださるだが、その思いは一気に在所での飢饉の惨状をよみがえらせ、何としても今年の秋の豊作を本尊に願わずにはいられなかった。長き祈りを終えた義右衛門、観音の利益により諸国での寺社詣を早く済ませ、春からの野良仕事に精を出さんとする強き気構えを得る。さあ出立だ。胸の外で表さぬ言葉、それは村じゃ皆が待っておる、早く戻らにゃ農事が始まってしまうぞという気持ち。道中期には奈良では猿沢の池とこの南円堂の記述しか書き留められていない。この日の行程は宇治までの35km であるからさほどの余裕はないが、東大寺と春日大社には急ぎ足を運んだようにも思える。南円堂を後にした一方、そこへひょっこりと鹿が現れた。おお、仰天してた、鹿がいるだ。見れば、あちらこちらに鹿がおり、その中には親子の鹿も目に留まる。ここの鹿は神の使い、脅かしはなんねえぞ。伊右衛門が若い衆へ忠告。鹿の角切りは、寛文12年、1672年に始まったらしいが、その頃より鹿せんべい売りが出ていたと言われ、鹿は彼らの時代にあっても大切な観光資源となっていた。一行の在所に限らず、江戸郊外の武蔵野台地では、17世紀まではどこでも鹿を見ることができたようで、そのことは多摩地域に高田を持つ尾張藩の記録にも見えている。ところが18世紀に入ると、享保の新田開発により広大な雑木林が畑地へと開発されて失われ、それを契機に鹿を見ることが叶わなくなったようだ。そうしたことで、当時の多摩地域に暮らす彼らも、現代の我々と同じに、鹿は珍しきものとしてその目に映し出されていたことである。第五章、第四節、第五次より石山寺へ。鹿の親子に別れを告げた一方、さらに北へと歩む。ほどなく奈良町北方の丘陵地帯を抜けると、木津川が作り出した他の広がる沖積地帯が開ける。ここで各自12人ずつを支払い、川を渡る。山中を西へ流れてきた木津川は、ここより向きを変えて北へ流れ下るから、一行はそれに沿うように、左手に木津川、右手に山を見つつ、玉水、長池と北進。長池あたりからは木津川が、北へ流れる宇治川、さらに北の桂川の三線合流する地点に向け北西へ離れていくから、左手へ広大な平地が開けてくる。一行は長池よりしばらく行った先で、右手の丘陵の減り際に沿う東北へ向かう道へ入るが、わずかばかりで宇治川口の宇治村へ到着。 宿は柳屋。24日、一つ泊まり、230文、宇治村柳屋。通算日数40日目、歩行距離35キロ、累計1289キロ、使用金額230文、累計21248文。25日、出立を前にし、宿前へ集まった一行に義右衛門がこの日の行程を告げている。今日はな、西国33所観音巡りの第10番三室戸寺から始め、11番神の大御地より、12番岩間寺に詣で、13番石山寺までじゃ。いつものことながら怪我などせぬよう用心してな。では出立するといたそう。こうして宿を後にした一行、第10番三室戸寺は西へ内側を渡った対岸の山裾であるから、そこまではわずかな距離。しばらくの後、一行の姿は三室戸寺の山門にあった。この寺、宝亀元年770年の創建と伝わるが、ここにもその元となる傷になる縁起が残されている。弘仁天皇がこの宇治の地にあった離宮へ行幸なされた折、随章を監督し、それによりて宇治川の川奥の滝壺に沈み込む千手観世音菩薩を発見。後に奈良大安寺の養氷禅寺を開山僧に召し、三室戸寺の勅号を授けて尊像を祀らせたと伝える。なおその寺名の恩を三で表記するようになったのは、この寺が公認、火山、白川の三帝の理由となったことにちなむという。一行は山門を抜け、数十段の石段を上がり、境内正面に古木の杉林を背景として二層の屋根を広げる堂々たる本堂を見上げている。これまた立派な本堂だねや。屋根が角翼のように足へ伸び上がり、まこと美しい姿じゃの。なれどその元なる本堂、寛政元年1460年の前山を焼き尽くす火災で失われ、彼らが今目にしているのは24年前の文化11年1814年に再建されたもの。先の興福寺、また東大寺にしてもしかり、千年を超す古き神社の多くは陛下や執家により幾度も喪失している。しかしそれは時代時代で必ずと言ってよいほど再建されてきている。ここの本堂も江戸時代の文化期の再建であるから、焼失から354年もの長き思いが通されていることになり、創建から再建時点までは驚くことに1044年もの歳月が経過している。にもかかわらず、焼失したとて再建を目指す変わらぬ思いの連鎖。それは一度仏が現れた地には未来永劫変わらぬ宿りがあるとする思いなのであろうか。そこに映し出されてくるものは救済の理念を持ち、それを表す仏を通し、仏教がいかに民衆の心を引きつけてやまないものであったかということ。もちろん再建には巨額な資金が必要となるから、天皇や将軍などの政治的有力者の庇護を受けなければ成し遂げがたい。しかしそれらの高貴なる人々とて所詮は一人の人間、 高いから寿命という四季を突きつけられては無力なることは庶民と何ほども変わらん。武士であっても合戦の前にした兵法書の極意は、馬上の旗差し者が右へ倒れればその教授を主々の教文を唱えて基地へ転ずるというようなものも多い。それ精神を安らかにさせ平常の力が遺憾なく発揮できるようにせんとするもの。時の将軍が寺社に莫大な資金を拠出し、失われた同社の再建に取り組んできた精神がそこに垣間見えてくる。今なればそうしたことは政治と切り離され、また個人とてそこまでの資金を宗教へ連なる世界へ投じようと思う者は少なかろう。すでに今の我々の世は兵法書の極意を知って驚くように、自社の縁起を作りごとの創造世界として精神論から切り離し、無用とするような世界観を築いてきてしまっている。なればこそ忘れてはならぬのは、仏像彫刻にしろ、同社の建築にしろ、その様式の成立に苦難に直面した人の精神が求めた創造世界が表されていること。そのこと、現代人であればよほどに噛みしめなければなるまい。失われた尊造や同社を最高線とする意識。ここに仏教の表す崇高な救済の理念が投影されているからこそ、身分の違いを乗り越えた千年を超える意識の連鎖が我が国に築かれてきた。それが途切れ出したのが文明開化の明治以後、さらに戦後は我らが承知の通り。こうして一旦途絶えてしまった精神を真に見つめるには、まだまだ彼らの旅を追わなければならない。一行はすでに三室戸寺本堂での参拝を済ませた様子。本尊の千手観音は40センチメートルほどの小さき尊像。秘仏にして厨子に収められているため、彼らは目にすることはできなかったが、その後方には左に観音菩薩、右に水師菩薩を従えた阿弥陀如来像が安置されている。この阿弥陀如来とは、釈迦如来のように過去の仏ではなく、弥勒菩薩のように未来の仏でもなく、現在も西方浄土に存在すると考えられている仏で、慈悲心を持って永久の救いをなすとされる仏。秘仏の千手観音像に代わり、その阿弥陀三尊像が一行を見守る。参道を下り、元来た道をつないで、再び北へ向かう一行。それより、1キロメートル半ほど進み、右手奥に大漠山満腹寺が見えてくる。ここは中国福建省の同名の寺から来庁した隠元禅師が、将軍徳川家綱から自治を与えられ、寛文元年、1661年に開山したと伝える新しき寺。この宗派は我が国にそれまでなかった大漠宗なる新たな禅宗で、代々の住職の多くが中国の大漠山から来訪しているため、一名品寺とも呼ばれていた。この寺、道中記には記されているが、神の醍醐寺への道のりを目標としたのみで、彼らは参詣していないようである。なお、我々の時代に一般的な食材となったインゲン豆は、この寺を創建したインゲン禅師が中国からもたらしたもの。彼らの在庁付近の記録から、江戸時代の豆類の生産を追うと、大豆、小豆、ささげ等で インゲン豆の作付けは見出すことができない。当時彼らはその豆の存在を知らなかったか。宇治川沿いに北へ進んだ一方、やがて西へ向きを変える宇治川と別れ、その支流の山品川が流れる山に挟まれた地帯へと入る。しばらく歩むうち、右手に醍醐寺の正門が見えてくる。正門をくぐった一方、遠くに見える醍醐寺で唯一創建以来から立つ五重の塔を目にし、おお、この寺はどこまで広がってるか。若い衆が言うのを受け、伊右衛門、山の上までじゃん。醍醐寺の寺域はここより標高400メートルを超える醍醐山の頂上へ至るまで、その面積は現在でも約40万平方メートルにも及ぶ広大なもの。それゆえ山下の境内を下の醍醐、山上を神の醍醐と称し、真言宗醍醐派の総本山にして西国三十三所第十一番札所は、本尊の純帝観世音菩薩を安置する神の醍醐の純帝堂にあった。縁起によると、寺の起こりは上元十六年、874年、弘法大師の孫弟子にあたる、正法利元大師が、この地の山上にたなびく五色の随雲を目にして登ったことに始まるという。利元大師、ここで山中の泉より湧き出る清水を飲み、ああ、醍醐味なるかな、と称える白髪の老王と出会うが、それ横尾明神というこの地の山神の化身らしく、この山は仏法有縁の地なれば、当山において仏法を広められよ、と告げて、どこへともなく消え去ったという。それより利元大師、山上へ草庵を結び、柏の大木をもって2年の歳月をかけて、純帝観世音菩薩と如意輪観世音菩薩の2体の尊像を完成させ、堂を築いて尊像を安置したのが醍醐寺の始まりと伝えられる。その後、10世紀に入り、利元大師に帰依する醍醐天皇、それに続く朱雀天皇、村上天皇らにより、山上よりふもてへおびただしい数の道者が建立されたが、応仁の乱さなかの文明2年、1470年の陛下で、村上天皇建立による五重の塔を残し、ほとんどの道者が消失。それを再興したのが豊臣秀吉だが、その折に桜樹を植え、盛大な醍醐の花見を催したことは、後の世までも語り継がれている。さて一行、両側に土壁の続く参道を通り、仁王門を越えた先で鍵型に曲がり込み、陛下を免れた五重の塔を右に見つつ、神の醍醐へと向かう。仰ぎ見る塔、それは四辺の反り上がる屋根が五層の上へ縮まりながら向かい、高みへ行くほどに屋根を受ける美しき木組みが見え出す堂々たる五重の塔。天暦六年の竣工を伝えるから、天保の彼らの時代からは886年を隔てた古の技。なれどその技、至極のものとして伝わり、技術が時の流れとともに高まるものでないことを知らしめる。この塔には仏教の救済の理念により、いわば社会的相違が強固に結集するところに生み出された作り手の至極の技が美しさとなって現れている。はあ、 昔の人は偉えなぁ。伊右衛門は時を超えた驚きの中でそのことを感じ取っていたが、この言葉、彼らにあっては平常を思う今の我々を築いたとする先祖を敬う気持ちと何ほども違うものではなかった。塔を過ぎてしばらく歩むうち、参道へと差し掛かるが、そこに堂が見えてくる。ありゃ、四人堂じゃ。足の弱き者は神の醍醐へ登りには何十するからな。この堂にてお参りを済ませるそうじゃ。それより道は谷筋を伝うものとなり、その奥へ至ってからは小刻みに巻き込む急坂が続く。やがて右手へ尾根へ回り込むと、起伏激しき位置に築かれた神の醍醐の境内へと入る。おお、あれが二所の順庭堂だで。その順庭とは、正常の意。本尊の順庭観世音菩薩にちなむ同名であるが、この仏、観音にはあらずという説もある。しかし、醍醐寺を開いた長坊離言大師を始祖とする醍醐寺系真言密教小野流では、福建作観世音菩薩に変えて、六観音を構成する仏とされ、それを本尊として、除災、延命、救治、除病などを祈願する順庭法なるものがある。醍醐天皇が攘夷を表明する三ヶ月前、都の天皇の住まう清涼殿に使者を出す落雷がある。それが菅原道真の怨霊の仕業という風評が立ち、醍醐天皇を驚愕させている。醍醐天皇の攘夷について、後の朱雀、村上天皇の誕生に長坊離言大師のその救助法が収されていたという伝えもあることを考えると、これら歴代の醍醐寺への同等建立の意味も垣間見えてくる。そうした歴史を持つ順庭堂に祀られた三目十八臂、三つ目で十八の腕の順庭観世音菩薩であるから、御栄華に表された逆縁も漏らさで救う願なれば、順庭堂は頼もしきかな、という言葉が、ここへ詣でる庶民の抱く思いでもあったことが知られる。一行、その堂前にいて、本尊に手を合わせ、悲願。それより、奥の如意輪堂、開山堂へと参り継ぎ、そのまま東へ続く山道を伝い、西国三十三所第十二番札所の岩間寺へ。道中記には、昼飯の記述はないが、山中のこととて、宿から弁当を携え、この辺りで昼飯をとったように思える。神の醍醐、最奥に立つ、開山堂を出立した一行、ややしばらくして道は一気の下りとなり、南へ流れる西笠取川の上流の谷間へと出る。そこから川沿いに800メートルほども下ると、道が二股に分かれるから、右手の山中へ入る道を取る。この道、尾根越えして東の谷筋へ出るが、そこからさらに東へ登り詰めれば、標高443メートルの岩間山の山頂に出て、その少し下ったところに目指す岩間寺はある。うねうねの山道じゃな。奈良から宇治へと平坦な道を歩き継いできた一行であるから、 人家とてない山道を一里半ほども歩むうちには、気楽に歩ける野道が恋しく思えてくるが、そうしたところ、見えたぞ、あれが岩間寺だで。この寺、岩間寺と呼ばれるが、正式には岩間山正法寺。さっきの醍醐寺と同じに真言宗醍醐派にして、松尾芭蕉が本堂脇の池のほとりで、古池や河津飛び込む水の音と読んだことでも知られる。参道を抜け、本坊前より本堂へと進んだ一方、そこで家も不動堂との間に池あるを見て、あそこが芭蕉を学を読みし池かと、少々俳句の心得があるから感じいる。俳句は彼らの在所でもこの天保期にはかなり広まっていた。林村の清戸下宿の名の助では、天保元年、他村の武荒畑地蔵堂永大方角に茶水の棒で、息もせて、雲消えにけい後の月、なる句を寄せ、またその茶水は、武州下宿鎮守八幡宮永大学面句合わせという版木を作り、地元で句会を主催するほど、そうしたことであるから、義右衛門とて、寺社の方角に句を寄せるほどではないにしろ、句に興味がないわけではないから、この寺の池で芭蕉を学を読んだことを、どこぞで聞き知っていたらしい。芭蕉王に思いを馳せる心を抑え、まずは本尊の観世音菩薩へ礼拝とて、本堂へ歩み寄る義右衛門。さて、この岩間寺、創建は養老6年、722年、本尊は元等身大の木製の千手観世音菩薩であったという。その観音像、自伝では奈良時代の宋大長がこの岩間山で野宿しており、桂の木の幹より独叫が聞こえる木髄に触れ、その木で千手観世音菩薩を彫ったとも伝える。大長とは、加賀白山で妙理大菩薩を監督して山を開き、越後の国神山に宝塔を建立。その仏法の力をもって雷からそれを守り抜いたということから、古寺の大徳と呼ばれた名僧。しかし、その大長をもってしても、長き歴史の中では、菅原道真の怨霊の前には、大長が通力も及ばなかったものか、その尊像、内科にまみれ消失。それより本尊は、古く8世紀の元正上皇の自念仏とされる、身の御嶽15センチメートルほどの金堂製千手観音菩薩像を授けられ、古きご本尊に変えられている。それの御仏、33年に一度御開帳される秘仏なれば、彼らは直接に拝することが叶わなかったようである。さて、本堂前へと進み、礼拝の順を待つ一行。その後ろより、本尊のことを話す声が若い衆へ聞こえてくる。ここの観音様はな、汗かくだと。ええ、本当かい。何でもな、夜に苦しむ人を救おうと、あちこち行かれるで、早心に汗をかかれたと。そんだから朝になんとな、雫滴らせていなさると。秘仏だからわからぬが、ご本尊、金堂仏なれば温度差により寒中においては、真に汗かくこともあったやら。それはともかくも、自僧が見た霊言の誠なりと疑いもせずに信ずる若い衆。そのことあって、礼拝の順が巡り来たれば、観音菩薩様、どうぞ、在所へも難儀する人をお救いに来てくだされ、と胸内で祈る面々。 礼拝する各自の閉じたまぶたには、凶作に飢える村人の顔が映し出されていたことであろう。その後、わずかな間ではあったが、池のほとりにて150年ほど前に佇んだ芭蕉王の思いに浸る家元。元より河津の現れる時節ではないが、こうして古き歴史を称える寺社の園地を飛び回る我も河津とて、静寂の境内に旅立ちの声を上げる。さて、次なる石山寺へ出立じゃ。13番石山寺は、直線にして東北へ 4km に満たぬ距離。そこは琵琶湖から流れ出る瀬田川のほとり。境内を後にした一行、岩間山の山腹を降りる辻は折れの急坂を歩むが、ほどなく傾斜は弱まり、それとともに道のうねりも緩やかに収まっていく。この辺りまで来ると、遠目に見えていた瀬田川が間近なものとなり、右手に田が広がり始める。さらに進むと、その先に低き山裾が瀬田川へ迫るところがある。それを見て言えも、あそこに見える丘が石山寺のあるところなんで、小川を越えると、ほどなく門前の柳波が続き、瀬田川に面した石山寺の東大門の前に着く。この寺、古くは東大寺の松小屋として華厳宗であったが、後に真言宗東大寺派別格本山となった寺。瓦の上がる立派な御門じゃのう。家門が少し離れて門の姿を見ているところ、若い衆がいち早く御門の両脇へ収められた金剛力士像に近づき、近寄るのも腹かえるような恐ろしき仁王様じゃな。その御門、鎌倉時代の建久元年、1190年に源頼朝が建立し、室町時代に再建されたもの。入りもや作り瓦吹きの八脚門で、運慶とその長男丹慶による親子の作と伝える金剛力士像が左右に安置されている。門をくぐると石畳の道に沿いツツジの枝が目に入る。時節なればツツジ咲き乱れる参道ではあるが、それにはまだまだ早い。花咲く頃を思い描きつつ、境内の奥へと進む一行。やがて、右手に石段が現れ、それを踏み上がると、観音堂、毘沙門堂など、諸堂立ち並ぶ境内へ入る。本堂は左手の奥にあるが、それを正面にした右手に、巨岩が露呈しているのを見て若い衆。あれ、あそこにすげえ岩が出てるだ。その岩、警戒石と言われ、熱変性作用を受けた石灰岩に産し、ガラス質の光沢を持つとされる。そうしたことでこの寺、山号として石膏山を持つ。彼らの横には、寺方のものであろうか、ご老人を囲む甲冑がいるが、どうやらそこで縁起が語られている様子。そもそも奈良町の昔、東大寺大仏の造立の折に小金が不足しましてな、それを憂いた聖武帝が、東大寺創建に尽力なされていた老弁僧正を、小金が増すると伝える金布銭へこもらせた。 そこで僧侶の夢中に蔵王権現が姿を現し、申されるにはこの地の小金は弥勒菩薩がこの世に現れる56億7千万年の後に地を覆う小金とするものであるから用いることまかりならぬと申され、近江の瀬田の霊山に観音が現れるからそこへ参られよと告げられたそうじゃ。こうした話に目がなき半蔵のこと、
神父船といや巡ってきた吉野のあそこか。
そうよな。伊右衛門の返答を聞き、されば蕎麦耳を立てる半蔵。その告げにより瀬田を訪れた老弁僧侶、石山のあたりにて大石の上へ座し、魚を釣る老王に出会われ、何時何人ぞやと尋ねられると、老王答えて曰く、我はこれ山王平野明神なり、この地観音の霊句なり、そう答えて姿を消したとか。この平明神とは、琵琶湖西岸平山のふもとにある猿田彦の御事を祭神に祀る白髭神社のこと。この猿田彦の御事、伊勢で話しました通り、二次の御事の天孫降臨の折に道案内をなされ、伊豆川の川上に鎮座したと伝えられる神。その神を祀る平明神の平とは、古事記の与物平坂の平と意味を同じくして境なす地のことと思われ、この平明神、道案内をしたという猿田彦の御事を投影した道祖神のような船渡の神の性格を持つように思われる。つまりここに現れた平明神の化身とされる老王、地主神にして道案内人として姿を見せたことになり、老弁僧侶の願いを導く神ということになる。さらに話は続く。それより老弁僧侶、聖徳太子が自念仏と伝える小さき如意院観音像を岩上に安置なされて祈願。さすれば2年の後、陸奥の金華山より小金献納の方をもたらされ、僧侶その願かなったと喜び奈良へ戻ろうとするも、どうしたことか岩上から観音の尊像動かぬままに。そこで僧侶どう建立し、この観音を本尊としたのが東寺の始まり。時に天平正法元年749年と言われますから、天保の今より1089年ほども前のこと。はあ、そげな昔に開かれたお寺だか。半蔵感心することしきり。先の聖徳太子の自念仏、後に同系の大きな如意院観音菩薩像を作り、その体内へ収めたというが、11世紀の大火で焼失。今に伝えられるのは鎌倉時代に作られた5メートルを超える、片足を他方のももに組む如意輪観音半跏像。それ33年に一度御開帳される秘仏のこととて、彼らはまたも本尊を直接目にすることはできなかった。なれど、この寺の代々の本尊形を成してきた如意輪観音菩薩、その本勢は、思いのままに物を出すと言われる王子を手にし、仏の教えを車輪のごとくに巡らせて、悪を砕き、苦難にあえぐ衆生に徳を与えて救うという仏。今、本尊前に立つ彼ら、なれば、その利益をわずかなりとも分けていただき、凶作続く村の窮状を救いなさいと、一心に手を合わせる。この本堂、7軒に4軒の内陣に、9軒4軒の舞台作りの外陣が山の斜面に作り出されている。
立派なお堂だなや。長谷寺もこうした作りじゃったな。なんでもな、奥は平安朝の頃からの堂らしいがな、張り出しのとこは今より236年ほど前に豊臣秀吉様の側室の淀君様が寄進なされただと。おめえよく知ってるだな。何よ、さっき寺方の者が話すのを聞いただよ。へえ、観音様のおかげでおめえの耳も随分と達者になっただな。
さて一行、本堂を後にし、巨大な岩の裏手の石段を上がり、鎌倉時代に源頼朝公が建立したという大日如来を安置する多宝塔へ進み来ている。
ほう、上の屋根が宙に浮いているように見えるが、半蔵がそのように表現したこの塔、上の屋根を受ける円形の塔身の作りが小さく抑えられているから、反りのある屋根が雄大さを増し、空中に羽ばたくような美しさを持つ。真言密教において、多宝塔中に安置される大日如来は、万物は神にして、神と世界とは一体であるとする論理に基づき、宇宙と一体をなすと考える密教の本尊。ゆえに、この大日如来を治めたる多宝塔、まさにそれを象徴する姿を誇っている。なお、この塔、今は現存する最も古き多宝塔でもある。そこより、さらに奥へ進む一方。瀬田川の流れが見えるか。おお、海も。ありゃ海でね、琵琶湖じゃ。若い衆に義右衛門、海ではないことを悟すが、湖といえば箱根で見た芦ノ湖が滅法大きなものとして思っている若い衆のことであるから、その大きさから見て、どうしても合点がいかぬ様子。この時、彼らの目には瀬田川から広々とした琵琶湖を通し、いずれ向かうこととなる比叡の山並みの夕映えが映し出されていた。25日、一つ、泊まり、200門。石山寺、門前、8万屋。通算日数41日目。歩行距離24キロ。累計1313キロ。使用金額200文。累計21448文。